岩手医科大学命から、今日はドクター日誌と一緒にお話を伺いたいと思います。久しぶりでした、日誌。
ご無沙汰しておりました。
なんか横浜の方に行かれたり、
そうですね、10月ってか9月の末から10月の頭にかけて、はい、学会で横浜に行ってましたね。すっかり。
その学会は岩手、
うちの岩手医科大学脳神経外科が毎年その主幹校って変わるんですけど、今年はそれを主幹することになりまして、脳外科の中では一番大きな学会ですね。
ああ、そうですか。横浜の会場で先生ちょっと司会もなさった場面があった。
ちょっと 場面というか、その最初のね、オープニング その前夜のちょっとしたその音楽会のようなものを開くんですね。でそれのちょっと司会をですね、やらせていただきまして、大変光栄なことではございましたけど。
素晴らしい。それから忙しい秋は稲刈りもなさって
た。そうなんですよ。学会から帰ってきたらば、次の日の朝早くから妻の実家、ちょっと農業が米作りとかやってるんですけど、その稲刈りの方に駆り出されまして、その前の日までですから私脳外科医をやっててでその翌日から農業の脳外科医をやっててそしたら結構重労働で筋肉痛になりまして、いいトレーニングなんですよね、農業ってね。だからそういうのを脳トレっていうのかな。
うまい。なるほど。今朝も飛ばしてますね。
ありがとうございます。久々ですからちょっと勢いに乗ってます
で、テーマなんですけれども、おたふく風邪流行性耳下腺炎、ムンプスについてということで、ドクター日誌はもう無縁というか小さい頃の話。
僕慢性おたふくじゃないかっていうふうにいつもこの下ぶくれな感じでね
はい、いつもの言葉、ラジオで。
ラジオでいいですよねそんなことないですよね、ガリガリなんでね。
そんなことないです。
いや、ただね、実際本当の話なんですけど、僕は大人になってからですね、もう今から何年くらい前かな、15、6年以上経つと思うんですけども、実はかかったんですよ。でもね、誰にも気づいてもらえなかったなんでだろう、こんなに腫れてるのに耳下腺がという、普段と変わらないじゃないかなんていうふうに言われてしまった。実際その今日ね、塩畑先生からいろいろと詳しいお話もね、聞けると思うんですけども、その検査でもやっぱり陽性になってということで、無事にね、
勤務医時代というか、大船渡病院に勤務してる頃にっていうことですよね。
もらっちゃったんでしょうね、
大人になってから
で。大人になってからね。
今日そういうお話も伺えると思うんですが、
ぜひ
ではお話は岩手医科大学の小児科学講座助教、塩畑健先生です。塩畑先生、おはようございます。
おはようございます。
前振りが長くて大変お待たせいたしました。
久々なもんですから、ごめんなさいね。
面白かったです、ありがとうございます。
面白かったです、ありがとうございます。
よかったですね。
よかった。さて塩畑先生、おたふく風邪とは何かというところ、もうそもそものお話から今日は聞かせてください。
おたふく風邪とは、正式名は流行性耳下腺炎とか、あとは通称でムンプスって言ったりもすると思うんですけれども、子どもに多い病気で、主な症状がこの耳の下、少し前ぐらいのところが腫れてきたり、喉が痛い、熱が出るなどで発症して、1週間以内に次第に症状が治まってくるっていうことがほとんどの経過なんですけれども、時に本当ごく一部ですけど髄膜炎が出てきたりだとか、痙攣したり意識障害が出ちゃったりっていう重篤な経過を追われるお子さんもいらっしゃいます。また先生のように思春期以降になって初めて感染を迎えると、男性であれば精巣炎だとか、そういったことを起こすこともありえます。でおたふく風邪、ムプスは血液検査で確かに確定診断することができるんですけれども、一般小児の場合で言いますと、周囲の流行状況だとか、あとはお話の中での症状の聞き取りだとか、あとは身体所見、触った感じだとか、そういったところで診察することがもうほぼできます。あとはやるとしたら、あとおしっこ、尿の検査で尿中のアミラーゼとかを見ることで、この耳下腺っていうところにウイルスが感染してアミラーゼが上がってきてないかどうかとか、そういうのを見ることで診断をすることができるようなものです。
基本的にはあれですよね、その熱が上がって、風邪のような、でも喉の周りが腫れて、痛くて、男の人だったらその睾丸がこう腫れてみたりとかっていうのも、子どももそうなんですか。
子どもの場合は、ほとんどの場合は保育園、幼稚園とかそういった低年齢のお子さんたちがかかることが多くて、あとは学童初めの方ですね、でほとんどの場合はみんな顔がまん丸になっていきますので、それだけ見た瞬間に大体わかる。
大体そうなんですよ、見た瞬間に、 なのに僕は見た瞬間に分かられなかったという
誰にも気づかれずに
誰にも気づかずにそう悲しい
珍しいタイプでございます
そうですね
映るじゃないですか柴田先生、はいはい、このおたふく風邪その原因というのは何なんでしょうか。
原因は、通称でムンプスっていうこともあるって先ほどお話ししましたけどムンプスウイルスですね。ウイルスになります。はい、なので例えば細菌感染とかの場合にはよく抗生物質とかが処方されたりとかするんですけどムンプスウイルスにはそういった抗生物質類は何も効きませんので何もやれることがないっていうのが実際のところですね。
コロナもウイルスですしねその抗生剤とか飲みませんもんね。確かにね、
じゃあ高熱が出ても喉が腫れて痛い痛いって言ってもその例えばお子さんですとその症状を見守る親御さんたちはもう本当に見守る、
そうですね、はい、ムンプスウイルスに対する治療は特異的な治療はないので喉が痛いとか熱が出たってそういった症状に対する対症療法が中心になって、たださっき言った耳下腺っていうよだれを作る場所が主体にやられるので噛めば噛むほど腫れが強くなっていっちゃうんですよね。よだれを作るとこなので、柔らかめのものを食べてくださいねとかあんまり噛むことが多くなるような食材はちょっと避けておきましょうねとかそういったような言い方が加わるっていう感じですね。
それでか私はなかなか腫れたのは、気づいてもらえなかったけど
食べ過ぎ
た。そうなんですよ。ちょうどね冷凍庫ちょうど僕独身の頃だったんですけど、その冷凍庫にですねたまたまこう凍らせたお肉があったんですよね。でとにかく体力つけなきゃっていうことでこの歩けば痛い男性初心なら分かるであろうという独特な痛みをこらえながらですね、
腫れたんです
フライパンでその肉を焼きながらよく噛んで食べてたんですけど
塩畑先生笑ってらっしゃるじゃないですか。
そうかそれか
これは痛くなる
痛くなったな、いろんな意味で痛い展開でしたねそれ、
ご愁傷様
でありがとうございます。
塩畑先生でもドクター日誌のようにもしかしたら病院内患者さんから移ったんじゃないかとかいうこともあったようですけど、潜伏期間っていうのはどれくらいなんでしょうか。
どの感染症にもおおむね潜伏期間っていわゆる感染したけれども症状が出る前までの期間のことを潜伏期間って言いますけど、そういったものがおたふくの場合は2週間前後と言われております。でその潜伏期間中も、もうすでに感染しているので他の人にうつすっていうことになりえますので、知らない間に他の人に感染を広めてしまうっていうことがありえます。
2週間最大25日というと完全に日常の中でこううつしちゃってるような状況ですよね。そうだったのかもしれない
ですよね。そう考えるとちょっとゾッとしますしね、何らかの僕も橋渡しをしていたかもしれないって考えるとゾッとしますけど、でもなかなかね、でもその症状が出るまでちょっと時間がかかるのでこう分かりようがないところはありますよね。あとは実際その感染しててもその症状が出ないタイプの人もいますでしょ
う。そうですね、はい、感染症これもまたどの感染症にも言えるんですけど、不健性感染と健性感染で顕微鏡の顕ですね、不健性と健性っていう考え方があって、不健性感染っていうのは感染してるんだけど、症状が出ないっていう、発症していないという状態ですね。でなので健性感染はもちろん症状が典型的な症状が出てくることを健性感染って言います。で不健性感染はムンプスウイルスに感染した人のうち20-30% 程度って言われているので、
症状が出ないタイプが、
はい、でなので何も見た目わからないけど、周りに流行らせてしまうっていうことがありえます。
例えば私たち今コロナによってウイルスっていう話が身近になってますけれども、コロナだと検査できますけど、このムンプスウイルス病院で何か検査をすれば無症状の人でも、感染してますよっていうのは分かるんですか。
できると思うんですけど、あんまりやる機会はないですね。無症状なんで病院に来ないので、はい、
はい、じゃあどうやってうつるのかっていうところはどうなんでしょう。
いわゆる感染した人の なんだ口から出る、まあ、コロナと一緒ですけど、まあ、空気にそのウイルスが乗って感染していくっていうような経過を、
飛沫ですよね。
あ、そうですね、うん、はい、
エアゾル、うん、いや実際そうなんです。僕、まあ、ちょっと思い当たる節が実はあって、その僕が感染する遡ること1週間から10日くらい前だったと思うんですけども、やっぱりその休館室で患者さんを見てる時に、あの小学校低学年か幼稚園の年長さんかちょっと忘れましたけど、それくらいちっちゃな女の子を見てたんですけど、やけに咳き込んでたんですね。でそれで、あ、なんかちょっと椿を浴びたかなというふうには思っていたんですけど、後にその子がそのおたふくになったという情報もあって、そっからですかね、やっぱりちょっと体調、僕の場合は牽制感染ってやつですね、症状あるやつになって、喉がちょっと腫れぼったくて痛くてっていうところから始まって。
ということは西川先生、日誌の場合は小さい頃にはおたふく風邪に、
ね、ちょっとあんまり記憶ないんですよね。
どうなんですか、塩畑先生、2回かかることはない、
あ、いや、ほとんどあの、まあ、修正免疫をつけるので、あの一度感染したら、まあ、まずかかることはないんですけど、あの耳下腺が腫れるものを全て耳下腺炎というので、
はい、
そのうちのただの一部がムンプスウイルスによる流行性耳下腺炎おたふく風邪というものなので、あの耳下腺が腫れる病気そのものはまだあるわけなんですよね、他にも。でなのでそれが例えばあのムンプスだねってあの言われて、例えば血液検査での確定診断まですることってあんまりないので、あの過去にムンプスだねって言われて実は
違ってた
って大きくなって初めての初感染を迎えるっていうこともあり得るっていうことです。
なるほど、はい、ということは大人でも子供の頃になったつもりでいて移るっていうことも
あるわけですね。可能性としてはあり得ると思います。
じゃあ親子でおたふくっていうのも、
はい、まあそうだと、はい、
そういうことなんですね。まあでも一度かかればまあ修正免疫ということでね、ということはもう僕もじゃあかからないということですけど、でもいつまでも治ってないねって言われるどういうことなんでしょうか。
診断してくださった先生が今医大にいらっしゃるそうです。
そうね、僕の先輩がね。そう。
あ、そうでしたか。症状なんですけれども塩畑先生、今だいたいこう耳が腫れて喉が痛くなったりとか出ましたけど、もう一度ここでその症状をしっかりと伺ってみましょうか。
まあ、症状が出てきたら、まあ、あのやっぱりあの熱が出てきて喉が痛くて、はい、あとはあのメインは先ほどから出ているこの耳下腺の主張といって、耳下腺というとこの耳のすぐ下やや前ぐらいのここら辺ですね、はい、あのが腫れてくると。で、まあ、あの合併症としてひどくなっちゃうと髄膜炎が出てみたり、男性だったらあの精巣が腫れてしまったり痛くなってしまったりという抗がん炎が起こるというところですね。あとは女性であれば卵巣炎、あとはその聴力の問題が出てきちゃう可能性がゼロではなかったりだとか、あの膵臓の炎症の膵炎というものを起こすこともあり得るというところですね。大多数はもちろん耳下腺が腫れて終わりなんですけど、はい、熱が出て喉が痛くてがほとんどなんですけど、合併症として怖いところまでお話しするとそういうことがあり得ると。
じゃ結構怖いところまで行ってたんだなっていうことですよね、うん、
痛かったわけです
ね。痛かったですね。
痛かった、
今あの皆さん そのムンプスにかかったということに気づいてもらえなかったことに対する笑っていただくリアクションも痛かったですけど、ね、
なるほど。でもあのちょっと爽やかな朝にの話題としてはあれですけど、痛かった、蹴り上げるほどの痛かった、
蹴り上がる男性初心なら分かるかもしれませんけど、そんな痛みがあってそれにこらえながら肉を食ってたという、
何日ぐらい先生こう静かにしていたら治るんでしょうね。
すいません、ちょっと大人の経過が分かんないんですけど、
今ね1週間から10日くらい、まあ、1週間くらいはあの熱がなかなか上がっては下がり上がっては下がりで、しつこかったですね、
小児であればあの基本的にはやっぱり同じように1週間ぐらいで次第に良くなっていくことがほとんどと言われています。
やっぱり登園登校は禁止になるんですか。
それは、学校保健関連の法律で決められているんですけれども、あの他の人にやっぱりうつす可能性があるので、であの何年か前にちょっと少し微妙に変わったんですが、今のところはこの ムンプスウイルスっていうのがこの耳下腺が腫れてくる最大1週間前ぐらいから、はい、そして腫れた後1週間後までこの唾液の中にムンプスウイルスっていうのが出てくるって言われているので、まあ、この感染力ですね、他者にうつす感染力が最大になるのが耳下腺のが腫れてから1日2日前から5日後ぐらいまでと言われているので、集団の生活の場に出るっていうことについてはこの腫れ、耳下腺の腫れの部分が出てきた後5日間ですね、
はい、
5日間経過してかつ全身状態が良好になるまでは出席停止と言われております、はい、
じゃあそのあたりは例えば病院にかかっていれば先生も登校していいですか、登園していいですかっていう判断をしてもいただける、
受診された時にこの登校禁止の期間について情報提供をして、あとはあの学校とご本人たちで
調整して、はい、
一部の保育園とかではあの登園許可書というのを求めてこられるご施設もあるので、そういった場合は診断書みたいのを出して登園してもらうというふうに流れになっております。
また来週診断そして治療また予防接種のことなど伺っていきたいと思うんですが、今日は、ね、はい、この辺にして、
そうですね、
リクエスト曲を、
はい、花は咲くっていうあの復興支援ソングですね。
有名な、ね、あれいい曲ですよ ね。
この曲にはどういった思い出があるんですか？
あの、まあ、普段はあの私あんまり音楽とかは聴かなくですけれども、ここでこの場であのなんか思い出の曲っていうのを聞かれると思いますよっていうのを教えていた、もともと教えていただいていたので、何かなってずっとちょっと考えた時に、あの最近ちょっと自分もともと東京出身で岩手県はもともと縁もゆかりもなかったんですが、あの岩手県からの奨学金とかいろんなところから奨学金書いて大学に行ったんですけれども、あの大船渡に初期研修医だった時に行って、でその最後の最後の日に、まあね、大船渡で被災したんですけど、
あの
その時に、まあ、もうエンドレスで流れてましたよねこの曲で、この時はちょっとなんだろうな、くどいなとかいろいろ思うところがあったんですけど、あの今になって、まあ、岩手に残った意味みたいなやつを最近思うことがあって、何かなって考えてた時にふとすぐ思いついたので、もしかしたらこれを聞いてちょっとあの時のことを思い出して嫌だなと思う人ももしかしたら中にはいるかもしれないですけど、まあ、僕にとっては岩手に残ることを決意した時期の曲でもあったので、はい、奨学金お金で返して東京に戻るっていう選択もなきにしもあらずだったんですが、まあ、震災を経験して岩手に残ろうかなと思ったこの時の曲でもあるので、はい、
この曲本当に今先生おっしゃっているいろんな人のいろんな思いがある曲なんですけど、まあ、この曲のおかげでって言えば言い過ぎないけど、先生がこうして岩手に残っていただいたっていうところ